インタビュー。
まあ、諦めって話もありましたし、冒頭でね、東さんのサブスクツイッターの話じゃないですけど、うん、結構なんか最近疲れたとか、うん、なんか1週間休み取りますって言って、その後休んだはずだけどまた疲れてるみたいな、なんかそこと結びつけるわけじゃないんですけど、でも せっかくなんでというか、なんか話せる範囲で、なんか東さんなんか最近またそう考え、まあ、徐々になのか今の話と連動してる何かあるんですかね。
まあ、やっぱり年を取ってるんでね、やっぱ疲れてるんですよね。だから逆に言うと本気で思ってるんですけど、僕とはとしてはですね、はい、結構僕消えたいんですよね。あ、つまり、東博樹のファンがいるのがちょっともう嫌なんですよ。
ちょっと疲れちゃった。
いや、疲れてるか前からそうなんですよ。だからそのなんか、そんで、こう、期待されれば期待応えるんだけど、
はいはいはい。
でもその期待自体ももうなんかどうでもいいじゃんって思うんですよね。
もともとでも、うん、実はそういうタイプ。
まあ結構そういうタイプですね。
で、
だから、それでもまあ、なんて言えばいいか、こういう言い方するとあれかもしれないけど、しょうがないから、うん、言論カフェのイベントとか出てるし、みんなが喜ぶようなことは喋るんだけど、うん、でもなんか本当は全部そういうのどうでもいいと思ってて、うん、いやそもそもなんか言論人なんて仕事なんていらないし、むしろここで僕が多分言ってるメッセージってすごいこう自己矛盾的なメッセージになってて、うん、もう僕の話なんか聞かないで、みんなそれぞれの現場で手を動かして社会ちょっとずつ変えていこうよみたいなことになってるわけですよ、う
ん、はいはい、自分ではもうどっかで引いてみてる自分もいるんですね。そうそう、
俺のトーク聞いてる場合じゃないだろうと、うん、なんか思ってるわけ、うん、だからそういう点でなんか疲れてんだと思いますよ。
まあ、僕はファンでもあるんであれですけど、でもなんかそういう意味で どうでしょう、まあ、疲れてると同時に少しずつちょっとずつ露出も減って、でも
ちょっとスーッと消えていく。そう、
なんか3年前に僕はあの本当にクォンタムファミリーがすごい好きだったんで、はい、その時に将来また文芸の方行かないんですかって言ったら、まあ、東さんも気軽に多分答えたんですけど、まあなんかやっぱりいつかそっち戻るかもねみたいなこと言ってたんですけど、なんかそっちの方でもうこもってなんかそっち行きたいみたいなともまた違う。まあ言うのはただですから。
どうなんだろうな。
なんか何の制約もなかったら、明日から東博樹さんどう生きていきたいですかね。
何の制約もなかったら、
もうこの全部もう
なんかいや、はい、なんか旅とかに。
あ、旅、
うん、世界一周の旅みたいな。
意外と普通っちゃ普通ですね。
普通ですよ。
でもそれがないってことですよね。
自分探しの旅に出たいですね。自分探しの旅ですよ、と僕は今主張としてるのは。
はいはいはい。
うん、
でもそのくらい。
1年くらい一人になって、砂漠に行ったりとか、そういうのとかして、なんか自分を探したい。
広域みたいな、
うん、そう、自分を探したい。もう一回。
でもそういう意味では、やっぱり大学でね、もうデビューして、30年、
そうそう、30年ぐ
らい。だから、いわゆるそういう意味での、まあ、せっかく自分探しって気は出てきたんですけど、東博樹は自分探しは したことがあるんでしょうか、とした時期とかあるんでしょうか。
うん、それとてもいい質問で、多分だからそれやってないんだと思うな、しっかりと。で、そのしっかりと自分探しをやってなかったっていうことに40代ぐらいになって気がつき、
はいはい、
だから、はい、とてつもなく幼稚なんですよ、僕は。だから、いつも言ってるけど、やっぱり言論戦記書いてる時も言ったけれども、うん、書いてるけど、本当に普通の人だったら20代や30代の前半でやる人生経験を40代でやり直してるみたいなとこがあって、うん、でさらに言えばやっぱり本当だったらば10代の頃に直面するべき本当は自分は何なんだろうみたいな問いが、うん、ちゃんと解決されてないで今に来てるような気がする。
哲学者があんまり自分のことは哲学してなかったみたいな感じですか。
うん、そう。だからまあ僕は多分哲学者の名前にも本当値しないんだと思いますが、本当自分探しの旅とかに出かけるべきなんでしょうけどね。
いやでもなんか、あれですね、僕が、まあ、実質初対面で言うのもあれですけど、東さんおっしゃってたように、一人の時間を当然大事に、まあ、すべきだし、されたいとは思うんですけれども、気づけば、まあ、こっちの言論の方にもありましたけど、一人がいいはずなのに会社も経営し、そしてある意味ファンサービスに毎日頑張り、言論カフェではポーズとして吠えることもありみたいな、まあ、やっぱ疲れますよね。
もうだから消滅したいんですよ。
これが最後の言葉なんてことにしないで
くださ
い
ですけど。もうなんか、消えてね、いや、でもね、突発放送は好きなんですよね。なんか
ちょっと最近多いですか。
そうそう。だからなんかコメントってほら、ある意味、コメントに向かって何喋っても、別になんかハラスメントとかにもなんないじゃん、はいはい、そこにいないんだから。
はいはい、
で、だから、コメントに対してぐちぐちこう、愚痴とか言っても別に誰も傷つく人もいないし、
はいはいはい、
嫌だったら切ればいいわけだし、はい、いいなこれみたいな、
うんうんうん。
で、リアルの人と飲むと、後でなんかまずいこと言ったかなとか、まあとにかくいろいろ後悔するけど、はいはい、 突発とかだとね、もうだ後悔したら、うん、あの画像消せばいいんだし、はい、もうめっちゃいいわけですよ。
あ、
で、それで、もうだから世界一周しながら突発の旅とかがいい
ですね。いいですね。あ、だからそれこそ後で聞きたかったんですけど、やっぱあれほどこう、いろんなことして疲弊しないのかなっていうか、疲弊されてるんで、どうやってバランス取ってんのかなって言ったら、じゃあ今、突発放送。
かなりやばいですけどね。もうだからかなり人間としてもギリギリまで来てるみたいなね。
はいはいはい。
酒飲んで、一人、うん、あの、いやこんにちはとか言って今日もよろしくお願いしますみたいなこと言うことでだけでストレス解消とかになってるわけだからもう限界まで来てますよ僕は。
それ以外なんかないんですか。まあなんかステレオタイプに言うとなんて言うんでしょう、ほら心とかのことは体でかい、まあ、つまり単純に例えば何か運動するとかじゃないですけど、
僕ねスポーツとかもしないのも良くないのかもし
れない。スポーツがないですよね。すいません、
ないんですよ。、はい、だから
心配されないですか。でもやっぱり
いやでも意外と健康なんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
なんかちゃんとあの人間ドックみたいに言って、特に
人間ドックっていうか、まあ、健康診断みたいなのはやってますけど、
はいは
い、いやまあなんか書いてありますよ。あの
別に
気をつけろみたいなのはね、それも A じゃないけど気をつけろ書いてあるけど、うんうん、まあそんなに危機的な数字じゃないだろうみたいな感じで、
はいはいはい、うん、じゃあやっぱり突発放送と、まあ、プラス旅。
でも旅もな、もう年も取ってるしバックパッカーみたいな旅やったらあっという間に死にそうだし。
でもしかも結局旅してもこの間あれ文藝春秋でしたっけ、なんか去年の結局なんかアメリカ取材してなんかオッペンハイマーの見たり、
う
ん、なんか仕事しちゃいそうじゃないですか、
うん、でもあれ良かったですよ。なんかたった一人一週間博物館だけを行く、いい ねみたいな、なんか若くなって気がした。
あ、
おいいねこういうのだよみたいなさ、
はいはい、なんか今日一番輝いてますよ、
うん、なんかとにかく博物館にただ行くだけですからね、
うんうんうん、
毎日
いいですね。なかなかないですよね。
すごい良かった。そう、ああいうのなんですよね今僕に必要なのは、うんうんうん、
1ヶ月本当に何もしなくてよかった。旅どこで何したいですか。
どこに行くかな、ちょっと分かんないな。1ヶ月後で原稿にするとかを考えたりするとあの邪神が入ってくるからな。
あ、やっぱりでも仕事しちゃいますよね。
なんかだから最近その言論カフェは、
うん、
あのお客さんが変わってきて、
はい、
本当あのしっかりとしたものを作ったりとかね、あの何か会社を経営したりしている、しかもその地方であの名士だったりするようなね、ちゃんとした人たちも結構聞いてくれてるんですよ、
はいはいはい
はい、でも僕はあのその度になんか申し訳ない気持ちになってね、
はい、
でだから今日も言ってるみたいに現実の僕はといえば未だに50も超えてやっぱ俺って何者なんだろうみたいな自分探しの旅に出るべきかとかと思ってるぐらいの、
はいはい、
あの人間なんですよね、
うんうん、
まあそういう意味でもうちょっと全体がもうちょっと人を騙してるみたいでそれもなんか申し訳ないなと。でなんか質問とかされるとね、うん、それっぽいこと答えてるわけですよ、
はいはい、
まあこの間の例えば井上さんのイベントのように、うん、例えば万博とかになったらば、うん、やっぱり国民に説明をする義務があるんじゃないですか、うん、キリとか言ってるわけですよね、うん、本当は俺そんなこと言うほどの資格ねえなと自分でずっと思ってますよ。
でもこの間のほどにもちょろっと そういうことも言ってましたよね。まあでもそこがまた結局みんなファンはねあの応援しちゃうんでしょうけど、今のこの流れでめちゃくちゃ言いづらいかもしれないですけど、そんな東博樹さんが日本を何でもこう変えられるとしたら訂正できることなんでしょうね。
まずね憲法を変えた方がいいと思う。あの、うん、どの条文でもいい、つまり憲法を変えることができるっていう あの状態にした方がいいと思いますね。
中身云々以前に変えるってこと、
うん、つまりあのそれはやっぱりシンボルになってると思うんですよ、
うん、
あのこの国を変えられないっていうことの、やっぱり時代が変わったら憲法も変えられる、この国の形自体を自分たちが変えられるっていう経験を僕は持つべきだと思うんで、うん、もうそういう点では僕はもう改憲論者ですね。
うんうんうん、
でどの条文を変えるか、まあ、だから普通だったら9条ですけど、
はい、
9条じゃなくてももういいですけどね。
あまりにそこを変えることが、私事で恐縮ですけど、うち、まあ、父亡くなったら父が割とリベラルで朝日新聞読んで、はい、僕も中国新聞出身で、うん、もう原爆でみたいな感じなんで、逆にもうすごい不可侵みたいになっちゃってるんで、うんうんうん、恥ずかしながら、まあ、東さんの中ではねその9条以外もいいよって言われた時に、そういえば9条以外ってなんだっけのレベルなんで、やっぱり そこの部分まずっていうところあるかもしれないですね、
うん、まあ一つだったらそれ、あといくつかっていうことで言うと、
うん、
教育子育て、
はいはい、
まあみんなが言ってることですけど、そこに対してあのもっとしっかりと、あのしかも予算配分だけじゃなくて、
うん、
まあ例えばまず現場の改革ってすごい必要ですよね、
はい、
小中学校の例えば教師の方とかって、うん、本当サービス残業だらけみたいになってて、しかも学習指導要領みたいなものの新しい回転どんどんついていかなきゃいけないとか、はい、すごい疲弊してるという話は聞くので、うん、待遇改善って必要だと思うんだけど、
うん、
それだけじゃなくてやっぱ人間を育てるっていうことがしっかりしてないと、どんな風にうまい具合に制度を作っても、
うん、
やっぱり制度を運用するのは人間だから、逆に最終的にコストどんどん高くなっていくと思うんですよね。
確かに。
つまり悪意持った無知な人たちばっかりいる社会を運営するコストってすごい高いわけですよ。
そうですね。はい。
だから っぱり教育って最終的には社会を運営するコストを下げるものだと思うんで、うん、もっとこう質を高くした方がいいと思います。その時にまあなんかあの数字的にもあのちょっと今数字がパッと出てきませんが、はい、日本はあの OECD の中でもあの教育関係の、 あの支出が非常に低い、
あ、そうですね、
あの国で、はい、でそういう文教予算のなんか低さみたいなものっていうのは、うん、そういう博物館みたいなところにも現れてると思うんですよ。去年あの国立科学博物館があのクラウドファンディングで10億円だったかな、うん、最終的に集まったっていうので話題になってましたが、やっぱりクラウドファンディングに頼ってるのがそもそもおかしいし、国立科学博物館が1個成功例として出ちゃうと、うん、逆に他の博物館もクラファンやれってことになっちゃうわけですよね、はいはいはい、そういう意味ではどんどん歪んでいく。本当はああいう形じゃない方がいいんですよ、うん、あのこの間ワシントンに行って、やっぱりまあ、ワシントンだけじゃなく外国に行って博物館に行くと感じるんですけど、はい、やっぱ博物館へ の投資っていうのがすごい各国充実してますよね、
うん、
で子どもたちとかも教育の場にもなってるし、はい、諸外国の博物館だと入場無料なんていうところも結構多いから、
そ う, です、ね、
うん、そうするとやっぱりもう本当万全に開かれた休日のね、
はい、
あの家族連れで出かけるような場にもなるわけですよ、
うん、
まあ、そういうところ日本はやっぱ遅れてるんじゃないかなと思います。まあ、なんとなくその箱物で博物館らしき建物っていうのはいっぱいあっても中入ったらすごい薄暗い照明で何を展示されてるのかわからないみたいな、生かされてない施設も多いと思うし、そういうのも変わっていったらいいですね。
なんかでもこういう話聞いてるとね、今回の訂正する力に戻すわけじゃないですけど、なんか今までも散々言われたと思いますけど、なんか東さんにそういう政治の中というかね、まあ、あのこの間猪瀬さんとの対談でもあれはもうあの場ですけど、東くんなんかがみたいな、でもそういう話は当然いっぱいあったり、今までもなんか出馬要請とかあるわけですよね。
いや、ないですよ。
本当にない。
ないないない。
でもなんかありそうじゃないですか。
いや、あのだからやっぱりきっと会うと分かるんだと思いますよ。あの僕のこのいい加減な感じがダメですよ。僕全然
政治家じゃないなみたいな。
まず僕ねスーツとか着るのがねちょっともうだからもうそういうとこがダメですよ、
まあね、ダメってことはないんですけど、まあそうですね、今日の話聞いてるとそっちじゃないですよね、うん、やっぱり
あのやっぱりねスーツとか着て人前に立ってバッと胸を張って有権者の皆さんなんて言ってさ、こう呼びかけるわけでしょ、
うん、
僕はもうできない、とてもそんなことなんか俺なんかもういい、何でもいいですみたいな、何でもいいですみたいな感じになっちゃう。
対談とかを見てるとね、なんかあのいわゆるある意味とかジャーナリスト的な観点から、まあ猪瀬さんじゃないですけど、その影響ある立場になっちゃうと言えなくなるから僕は入りませんっていう感じなのかと思いきや、もちろんそういう面もまあ A 面的な答えで言えばあると思うんですけど、うん、B 面的なところでいくと今みたいな、そもそももうそっちは無理みたいなところがあるんですか。
だからもう少し真面目に言うと、
はい、
結局その、まあ、いろんな人たちがいていろんな考え方があるときに、何かを選び、うん、これが皆さんにとって最適ですってことを言わなきゃいけないわけですよね、
はいはい、
それはやっぱり嘘だからね、
うん、
まあ、だからそれ嘘を言ってるときに嘘だっていうふうにやっぱり頭の中が言ってくる声が僕は大きすぎるんだと思いますね。もちろんだからそれはみんな分かってて、でも必要だから封じ込めることができるのが政治家なんだと思うんですけど、うん、僕やっぱりそれができないですね、多分。だから何かを確信を持って主張するってことが多分僕はできない。だからその結局こういう、例えばこういう番組見てて、僕の本ぜひ読んでくださいとかっていうのはやるべきだということは知ってるんだけど、はい、できない。
あ、
まあ読んでもいいし読まなくてもいいし、
はい、
あのどうせ本なんてそもそもみんな読んでないし、本読んでるやつなんかろくなことないし、はい、俺なんて本ばっかりいっぱい読んだからこんなやつになっちゃったわけだし、まあもう掃除って何もやんなくていいですみたいなね、
うんうん、
こと なっちゃうのよなんか、
はいはいはい、
だからまあそれは良くないと自分でも思うんだけど、どうしてもそういう性質があるんですよね。
なるほどね。
だからこれ見る人が見たらすごくふざけてるって見えるし、あとシニカルだって見えるんだろうけど、そして実際そういうにも僕は批判されてると思うけど、ふざけてるとかシニカルとかって以前になんかすごいこう僕という人間の根底的な、
うん、
あの性質なんですよ、
うん、
このなんか、
はいはいはい、
自己突っ込みみたいなものが、
うん、そこは常にあるわけですね。
ある、
うん、
お前そんな偉そうに言ってるけど本当にそうかみたいなな
んかなるほどね。これまあ、今のところと関連しますけど、まあ、今回そのあの作家から政治家で、まあ、その猪瀬さんの話ありましたけど、いわゆるその作家からまあ政治家、もっと言うとつまり固有名から立場を持ったっていう人で、まあ、この人は、まあ、その立場を、影響力から立場を持っても東さん的に担当職員と評価できる人って何かいますか。なんかどうしても僕今日冒頭からずっとすいませんあの頑固なんですけど、なんかとにかく固有名持って立場持っていくと、なんかやっぱり最後はなかなか訂正する力みんな働くなっちゃうんじゃないかな。
思いつかない。思いつかないっていうか、
うん、
そういうので自分が指針としてる人がいないですね。
うん、
僕は、自分が指針とする先輩っていうのが全然いないんですよ。だからこういう時も、パッと名前が出てこないんだと思うんですよね。あの人のああいうところはよく、 いいから自分も学んでいきたいと思うっていうのがあんまりないっていうか、うん、反面教師みたいなことばっかりあるっていう。
ああ、やっぱり常にその突っ込むというかね、う
ん、こうならないようにしよう、ああならないようにしようってことはすごい考えてるんだけど、うん、こうなりたいみたいなものがないんですよね、
うんうんうん、そんな東博樹が、うん、あの自分探したら面白そうですね、う
ん、だから結局自分探しがないっていうのはなんかあの自分の規範みたいなものもないっていうか、うん、だから自分の言っててだんだん嫌になってきましたけど、だからちょっとね、あの僕に言論人とかやらしてる段階でも日本は間違ってるんだと思いますね
そこまず訂正しない、
もうそこまず訂正した方がいい、あのだからあの僕はなんかやっぱりすごく幼稚で未熟な人間なんですよ、うん、まあそのことに言論選挙を書いてる時も思ってたし、うんうん、その後も日々思ってますね。
まあでもそれがね、言えるっていうことが、まあ、あの持ち上げるわけじゃないですけどすごいなと思うんですけど、ただあのもうちょっとだけ伺いたいんですけど、東さんこう、まあ、今日当然訂正するっていうあのするの方で聞きましたけど、東さんがなんか訂正しない方がいいと思うことってあります？
まあでもそれはなんか訂正しようと思っても勝手に存在してるからなまあだからあの日本的なものの良さっていうのは、うん、やっぱりあのその訂正する力にもちょっと書いてもありますけど、ね、ロシア・ウクライナ戦争があの勃発してからやっぱりすごい考えるようになりましたね、うん、裏返って言い方になりますけど、はい、日本ってずっと平和ボケだって言われてるわけだけど、うん、平和ボケが長く続くっていうのもなかなか大したものだし、
いやいやそうですよね、本当に。
で実際そのやっぱりみんながすごくあの戦争とかあと政治の問題を考えてる時って文化ってあんま発達しないわけですよ、うん、で日本ってまあ今でも世界に対して売り物に日本ができるものって文化なんですよね、うん、日本の持ってる文化的豊かさってやっぱり平和ボケみたいなことと表裏一体でもあって、はいはい、今はなんか急にこうみんながとにかく安全保障について考えなきゃいけないんで、うん、軍事について考えなきゃいけないんだっていうことがすごくまことしやかに言われる時代になってきたんで、逆に僕はあの平和についてちゃんと考えなきゃいけないなと、平和の価値について、
うん、猪瀬さんとは単純に ディズニーランドっていうキーワード出てましたし、はい、この猪瀬さんの本にもディズニーランドってキーワードありますよね、うん、だから そこの価値っていうことでもあるんですか、ね、
そうで、だからあの時に、まあ、壇上でも言いましたけど、ディズニーランドって簡単に否定するけど、ディズニーランドを実現するのにはめちゃめちゃ裏方がいて、
そうです、ね、
ディズニーランドが運営されてること自体が奇跡みたいなもんだと、うん、まあ、そういう考え方もできると、うん、
はい、
だから例えば日本がディズニーランドだったとして、だからディズニーランドから外に出ろと、うん、猪瀬さん簡単に言うけど、まあ、そもそもディズニーランドがなんで成立できてたのかと、あのディズニーランドを作るためにどんだけ裏が動いてたのかと、うん、でそれ日米安保体制だけでできてたわけじゃなくて、うん、やっぱりいろんな工夫があったわけで、うん、はい、その価値っていうのをなんか全部一気にあの否定するっていうのも乱暴なんじゃないかと最近考えるようになりました。ウクライナ戦争以降、いわゆる左翼的な、いわゆるお花畑的な話を連れてたちも多かったので、まあ、そういうのは良くないなと、
うん、
平和って言ってれば平和が実現するわけじゃないから、はい、それは全くそう思うんだけど、うん、やっぱり平和って大事だっていうことってもっとしっかりちゃんと言っていかないといけないとは思いましたね。
あの私事ですけど、あのライフワークで戦争の記憶っていう戦争体験者 の、うんうん、あの方にも10年ぐらい全国回っていろいろ話聞いてるんですけど、まあ、いろんな当然思想がある方とかいるんですけど、全員もう最後に一様に言うのはやっぱり、まあ、本当にステレオタイプですけど、その平和に対する気球というか、だからそれってもうめちゃくちゃ青臭いし、今何言ってんだみたいに一見なりがちですけど、その実際第二次大戦経験した人からすると本当にすごい印象的だったのが、第二次大戦終わった後のこの70年どうでしたかって言ったら、それは余生だっても言ってました。多分もう それはディズニーランドなんでしょうね。だからなんかその辺をなんか必要以上に日本来賛するのもおかしいですけど、必要以上になんか自虐するのもあれですよね。
戦後の日本ってディズニーランドみたいなもんで、あまりみんな考えずバカになっていったのかもしれないけど、とりあえずそれ70年だか80年やってるっていうことは結構すごいこと で、
うんうん、
じゃあこの後ディズニーランド維持できなかったくなったとしても、うん、じゃあその後の次の目的って、うん、もう一回ディズニーランド作ることだと思うんですよね、
うんうんうん、
僕は戦争一体するのに気持ちわからないけどね、もちろん。でもけれどもきっと戦地に行った人たちっていうのは、うん、当たり前だけど平和のために戦争やってるのであって、戦争ってやっぱ戦争をなくすために戦争をするんだと、
うんうん、
まあ、そういう意味で戦争自体がね、はい、あの一個矛盾みたいなもんで、常にずっと戦い続けていかなきゃいけないっていうのはやっぱ不幸ですよね、うん、まあ、だからまあそういう意味でこうなんていうかな、平和ボケの思想的な意味について考えなきゃいけないなと最近思ってますね。
でもここにありましたよね、この 本の中でも、やっぱり、まあ、リベラルと保守の話で、やっぱり どっちかだけいい悪いじゃなくて、それぞれの、まあ、例えば保守の部分のちゃんとその何でしょう、まあ、国を守るっていうところは大事にしつつ、その、まあ、リベラルというか、あとそこのカルチャーの部分で、うん、なんかその辺のやっぱバランスというか、まあ、それをね政治で全部きれいにやるのは無理にしても、なんか僕らがそういう今みたいな、なんかやっぱりちょっと概念を持って解くのが大事かなと思いつつ、ま
あ、だから例えばアメリカだったら、うん、 アメリカのハリウッド映画ってやっぱり純粋に娯楽なところもあるけれども、なんかアメリカ的価値観を輸出してるところもあるわけですよね。
ありますね、はいはい、
だからアメリカ的な映画を見てる間になんとなく自由とか民主主義とかっていうのがなんか埋め込まれちゃうみたいなところがある、はい、そう考えた時にじゃあ日本の今クールジャパンで日本のアニメみたいなものを世界席巻してるわけだけど、うん、そこで何伝わってんだろうっていうことを考えたくなったわけですよ、
はいはいはいはい、
実際それ分かんないですよね。僕たちあまりそれ言葉として持ってないっていうか、うんうん、でもきっと日本のコンテンツはもう個々の制作者を意識してなくても、はい、何か日本的な価値観を伝えちゃってると思うんですよね。
はいはい、もう伝えちゃってる、
ね、伝えちゃってる。じゃあそれって何なんだろうと思うわけ。そこで出てくる言葉っていうのが結局戦後日本とは何だったのかっていうこととも重なると思うんだけど、うん、実は日本人自身がそういうことをあまり考えてなくて、
そうですね、う
ん、アニメ世界中で見られてオタクも増えてよかった、うん、コスプレイベントまた大盛況みたいな、
異世界すごいねみたいな、
そういう話ばっかりになってんだけど、もう少しこれ深い話なんじゃないか、
うん、
そこで何を僕たちは伝えちゃってるのか、つまり日本って何なんだってことですよね、うん、藤山芸者寿司とかじゃないわけですよ、はいはい、それじゃないものがあるわけですよ、うん、でもそのそれじゃないものについて実はなんか喋ろうとするとすごく表層的な言葉しかない、
うん、
それが実はなんか平和な国日本について喋ろうとするとすごく上滑りした言葉しかないっていうことと同じなんじゃないかと思うんですよ、うん、
はいはい、
僕が考える日本的価値観っていうのは神社とか天皇とかそういうことよりも、
うん、
むしろそのアニメやゲームが描いてしまってるような戦後日本の風景というか、
はい、
どうしたらなんか言葉にできるのかなっていうことがなんか最近思いますね、
うん、いつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですね、インタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました、救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います。これは本当に、ありがたいことです。ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ守りに入ることなくインスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを送り続けることがインタビュアーとしての自分の使命なのではないかと強く感じています。世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ僕はインタビューの力を信じています。これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん、今後は僕たちと同じ姿勢の人、普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています。そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく本としてもしっかりと残していきたい、そう考えています。そんな思いに共感してくださる方がこのメンバーシップの一員になってくださったらこれほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川洋平でした。